インタビュー。
こんにちは、堀真奈です。インタビュー、この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームでお届けしています。 YouTube のチャンネル登録、 Podcast の各番組のフォロー、皆様よろしくお願いいたします。そして早川さん、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
7月19日第3回放送ということで、なんか今日は本当に小話みたいな感じで、私の最近ハマっているものを紹介できたらなと思うんですけど、
はい、
急に質問したいんですけど、
はい、
高橋さん、ガチャガチャやったことありますか？
あ、もう幼き頃と、あとなんか子供に頼まれてやったことあると思いますけど、
はい、最後にやったのいつぐらいですか？
でも、もうどうだろう、1年以上前だと思いますね。
自分でやったのはもっと、もう全然小
さい。もう20年ぐらい、もっと前じゃないですかね。小学生の時以来多分やってないと思うんですけど。
なんか私最近ちょっとガチャガチャ、こう、バカみたいに回しているわけではないんですけれども、ちょっとハマってしまっていて、バイト先が、私新橋なんですよね。で、その新橋の銀座口のこう壁一面に、なんか60代から70代ぐらいのガチャガチャがブワーって並んでるんですよ。
ありそうだな、あの辺確かに。
で、結構、私が、そのバイトがこう、バーなのですよ、夜。
はいはい。
その、社会人の方が帰られる時間ぐらいに出勤なので、結構社会人の方が、そのガチャガチャの前でみんなでこう、ワイワイ行って、これ行きたい、あれ行きたいとかやってるのを、ピーってたんですよ。で、ちょっと気になって、まあ、見てみたら、
うん、
最近のガチャガチャってめっちゃ面白くて、
うんうん、
ぬいぐるみとか、なんかそういうのもあるんですけど、なんかザ・キャンプセットみたいな、キャンプ飯が、ガチャガチャ一個一個で出てきたり。
マジで？本物のキャンプ飯が出てくるの？どういう、そのキャンプ飯風のなんかフィギュアみたいなのが出てくる。
そうそう、でもめちゃくちゃリアルで、アヒージョとか、
うん、
なんかこう、焼肉、この網の部分のやつとか、あとなんかもうちょっと別のやつだと、ガチャガチャの何種類かあるじゃないですか。で、それを全部集めると、その、卓球が、の試合ができるセットが完成するみたいな。
面白いね。
そう、卓球台と、こう、得点板と、みたいな。私がこの間したガチャガチャがすごい可愛いガチャガチャで、結構一時期話題になってたから、もしかしたら知ってるかもしれないんですけど、指輪にコーンがついてて、婚約指輪っていうので一時期話題になって。
あ、ダメだ、俺もう世間から乗り遅れてる。コーンってトウモロコシのコーン。
そうです。コーンが、この銀のリングのところに一粒ついてて、
コーン焼くんだ。
焼く指輪。で、なんか、例えばそのコーン以外にも、その、なんだ、イクラのプチプチみたいなのが、なんか固まってついてて、指輪のアクセサリーとか、ピン止めとか、なんかめちゃくちゃガチャガチャの世界が面白くて、なんか昔シルバニアファミリーとかがめっちゃ好きだったんですよ、ね、私、
うん。
そう、だからその延長線上で、ちょっと童心に帰って楽しんでいる今日この頃でございますという報告でございました。
いいね。でもガチャガチャ確かに、僕もその、たまに見ますけど、やっぱりね、すごいよね、もうガチャガチャでワンフロアというかね、スペースみたいなところも結構僕なんかよく行くみなとみらいにもあったりで、そこもめちゃめちゃ混んでるし、なんだろうね、やっぱりガチャガチャってそのガチャする楽しさと、当然そのコレクションする楽しさとか、まあ、いくつもなんか要素がやっぱあるよね。
あります、あります。特に最近のガチャガチャ、本当にリアルで、それガチャガチャにすんのみたいな、なんか、サウナの建物を作ろうみたいな。本当にいっぱいあるので、ぜひそのミニチュアとかそういうのに興味がある。
そうだね。確かに。
うん。新橋とか、秋葉原とか、もしかしたらこう、ね、
地方にも
あると思うので、ぜひ覗いてみてください。
はい。
さあ、ということで本編に入ってまいりたいと思うんですけど、今回同志少女と敵を打てた前回の高橋源一郎さんが今年の一冊を選ぶの
か
っていうので選ばれてた本で、しかも高橋源一郎さんの飛ぶ教室のゲストとして出ていらっしゃったり、ね、あとなんか私調べてたら、なんか大学のが同じというか、教授とこう生徒みたいな感じで、こう、学生のうちに学生検証みたいな論文の賞みたいなのに応募して、その審査委員長が高橋
源一郎先生で、そうなんです
よ。さすがよくご存知。そんなつながりがあって、しかも前回が高橋源一郎先生で、今回が相坂さんで、早川さんなんか狙ってらっしゃったのかしらなんて思ったんですけど、 こんなつながりがあるのって面白いですね。びっくりしました。
そうなんですよね。そう。まあ、狙ってたわけじゃないんですけど、そう。なんか、やっぱりこうやってインタビューして人に会っていくと、なんかそういう巡り合わせとかタイミングっていうのがあって、それは本当に面白いですし、ただ、こう、なんか自分の視点になっちゃいますけど、自分でこの人面白いなとか、今こういうものが面白いなって思ってて、やっぱりそういう人に引っ張られて、で、その人がまた面白いと思う人は繋がってたりするんで、まあ、類は友を呼ぶって言うとちょっと違うかもしれませんけど、結構シンクロすることはありますね。まあ、今回はね、ちょっと連続なんで、もうあまりにっていう感じではあるんですけど、ただ、まあ、逆に言うとね、それだけ今回のこの、どうしようじゅ、適応打てか、もうあらゆる世代、そしてあらゆるね、人たちからやっぱり支持されてる、まあ、そういう本であるがゆえに、まあ、今回に至ったのかなっていうのも改めて思いますけど。
ということで、逢坂智さんと早川さんのインタビュー第3回をお聞きください。
そういう意味でなんか個人的な話しちゃいますけど、僕がなんか100ゼロとか白か黒かになりがちなんで、やっぱりそのグレーとか違う色もあるよ、その外の世界もあるよっていうのはやっぱり逢坂さんがね、そこまで考えるとかちょっと分かんないですけど、なんかそういう新しい、なんかそういう視点をやっぱ提示してくれてますよね。
まあ、理不尽な二者択一に追い込まれたと思ったら、うん、必ずそれ以外に選択肢あるからっていうのは、うん、言っておきたいことだと思ったんですね。
なんか八方塞がりでも二歩空いてるよみたいな感じですよね。
そうですね。日常生活でもそうなんですけど、これはもうなんていうか、それこそ会社員生活の時からそうだったけども、これやりきるか死ぬかしかないんだみたいな、そうなったら絶対間違ってるから、それって一歩引いて考えたらいくらでも逃げ道あるよっていう、はい、それは日常でも考えたことだし、うん、特に現状においてもそう、うん、それは現実の世界でもっても、はい、やっぱり選択肢を狭めてしまうと非常に見え方が困難になってしまう、う
ん、なんかこうさっきその調べて書くことの意味っていうところも少し、はい、話ありましたけど、やっぱりちょっと伺いたいなと思うのは、その論文との決定的な違いでやっぱ人物が出てくるっていうところもありましたけど、いわゆる登場人物、今名前出てきませんでしたが、歴史小説この中に、
はい、
要はまあそもそも歴史小説って現実と虚構の狭間でどこまでどうするかってあるじゃないですか、はい、うん、そうですね、はい、で世界観としては当然現実を出してると思いますけど、はい、キャラクター度っていうところで、そこで実在の人物、まあね、リュミドラ
が
出てますけど、リュミドラをやっぱり出すっていうことが、逢坂さんってどういうことだったのかなっていうのをちょっと伺いたいんですよね。
リュドミラ・パウリチェンコ、まあ、必ず出す枠だったんですよね。
やっぱりそう
なんです。というのは、ソビエト女性狙撃兵っていうものの象徴みたいな存在ですから、うん、309人殺害っていう、その、ね、結論だけ見ると本当にただただ当枠するばかりなんですけども、はい、ただまあ途方もない人物だったことはまあ間違いないわけですね。うん、でも、それは必ず出す枠だった。もういわばその上り詰めた、と思われてる人なわけですね。
はい、
主人公が女性狙撃兵ならば、必ずその頂点として仰ぎ見る存在としてリュドミラ・パブリチェンコは、出てくるべきだし、
うん、
そこに何を投影してるのかって言ったら完成された狙撃兵としての境地なんですよ、
うん
うん。特に精神的な、
うん、
主人公はそれを求めるんだけど、
はい、
実はそんなもんはないよっていうふうにあっさり言われちゃう。
うん
う
ん、
そのものはないよっていうのが多分自分が得た、狙撃兵たちのいろんな手記とかを見て得たものであるし、うん、だからこそ苦しいんだろうなっていう、
うん、
そういう気持ちですね。だからそれを体現してもらうために、まあ、多少無理を言って出てきてもらったし、うん、会話もしてもらった
、うん、そういう意味ではこうまさにね、その中にみんなキャラクターとしては、
はい、
作り上げたものの中にそのリュドミラー
はい、
さんを出すというところで、いや単純に僕は現地書の方は見えてないんですけど、逢坂さんがタイトル微妙じゃないかと言ってたロシアンスナイパー、はい、
ロシアンスナイパー、
はい、僕もこの間改めてまあでもすごい面白かったんですけど、
はい、
あそこでね、まあ、この逆に同少女の中でも出てますけど、彼女がそのルーズベルト夫人とのやり取りで、はい、その映画の中ではまあ結構詳しく出てましたけど、あの辺どこまでエピソード一つ取っても逢坂さんの中ではその、はい、彼女のリアルとフィクション作り上げるのどうバランスだったのかな。
あれはですね、実はあんま、映画としてはあんま出来が良くなくて。
それ聞きたいですね。
もう一つですね、リュドミラ・パブリチェンコについて参照、はい、ぜひ参照してもらいたいのが、はい、リュドミラ・パブリチェンコの回顧録、自分で書いた本がもう翻訳されて読めるんですよ、
はい、
日本で。 あれが非常に
いい。あ、そっちですか。
はい。あれ読んでるから映画見ると、うん、史実とだいぶ違うところがあるのと、まあ、なんか妙に過度に弱々しく描かれちゃってて、うん、僕の思ってるリドメラ・パブリッチェン構造とはだいぶ違うなっていうふうに思ったんですよね。
うんうん、
で、ルーズベルト夫人と友達だったのは本当の話で、回顧録なんかでも出てくるんですけど、はい、庭の池でボート乗ってたらひっくり返って、はい、一緒に着替えた話とか、
うん、
あれの辺も本当だし、うん、なんかよくわかんない大金持ちと見合いさせられそうになったっていうのも本当にそういうエピソードが出てくる。結構凄まじいなって思ったのが、
うん、
その時にアメリカ、ソ連代表の特使としてアメリカに行くんですけども、最初のリドミラ・ファブリチェンコのリアクションって、
はい、
スターリングラード行きたいんだけどなっていうようなことを言ってるんですよ。うんうんうん、当然激戦地で、行ったら地獄だってこともわかってるんだけど、はいはいはい、その辺の価値観っていうのが、やっぱり出てきた、
うん、
小説の中には出てきた。
うん、
自分が置かれてる立場っていうものが、なんていうかすごく外交的なものだっていうのも理解してるし、うん、結構ね、回顧録に出てくるリドミラ・パブリチェンコは、はい、圧巻です。
そうなんですね、うん。
なんか結構身も蓋もない性格をしてるんだなっていうのが思ってて。
はい、うん。確かにロシアンスナイパーだとね、まあ映画としては、まあまあすごいエンタメって言っていいか分かんないですけどね、面白いですけど、309人殺すような感じにはちょっと見えなかったなっていうのは率直にありましたね。
うん、あの映画について触れたのは多分キノベスっていうキノ国
あ
のベスト10の、スピーチだったと思うんですけど、はい、あそこで何を言いたかったかっていうと、はい、あれ2012年撮影で2014年公開なんですね。それがロシア、ウクライナ合作映画だったんですよ。
あ、
これを言いたかったんです、僕は。
そうなんですね。
かつてクリミア半島で戦ったウクライナ市民にしてロシア人のリュドミラ・パブリチェンコっていうのは、わずか10年前まで、ロシアとウクライナに共通する英雄だったんです。明らかに。
はい、
今、この情勢をそのリュドミラ・パブリチェンコが見たら何と言うでしょうということなんですよね。あえて映画のことを出したのは、そうだったんです、
はい。そういうことだったんですね。まあでも今映画の話出ましたけど、うちのスタッフとも話したんですけど、やっぱり見る順番というか、見る順番ってすみません、そもそも並列にしていいのか分からないです、はい、まあ率直な一読者としてですけど、戦争は女の顔をしてない僕は最初に読んで、同志諸女敵を撃てを読ませていただいて、で、たまたまというかね、ロシアンスナイパー見て、やっぱり良かったなと思って、
はい、
最初にロシアンスナイパーをもし見てしまうと、まあこれは自由ですけど、なんかやっぱり良くも悪くももうその映像に引っ張られるじゃないですか。だからある意味それ読んでから、まあ今時のあえて感じで言うと何だろう、ネタバレサイトを見たりとか、いろんなので、なんかより同志諸女敵を撃てとか読みやすいかもしれないですけど、やっぱその順番で良かったし、あと、はい、逆に、なんて言うんでしょう、何が申し上げたかったかというと、この同志諸女敵を撃てを書くにあたり、当然逢坂さんとしてはいろんな、ね、文献だったり、ね、アレクシエービチのいろんな読まれたのが他にもあったと思いますけど、映像を先に、まあ、小説を書くときに何か、関連するものを見るっていう、まあそれ自由だと思うんですけど、まあ危険性とかリスクとかその辺っていうのは書き手として、はい、どう考えられますか？
ああ、やっぱりそのリスクは確かにあると思います。うん、映画表現というのはビジュアルとして強烈ですから、
うん、
あたかもそれを現実を見たような印象を受けるんですね。うん、ただかなり映像として誇張されてますし、かっこよく撮ることが優先されてますから、うん、はい、リアルかって言われるとそうでもなかったりする、うん。戦争映画の表現って明らかにプライベートライアンの前後でだいぶ変わったんですね。はい、ゴア的な表現というか、うん、ホラー映画のような表現が、うん、戦場のリアルだっていう風に多分あそこから映画関係者とか、あるいは観客も思い始めたんだけど、はい、うん、ただ史実の本当の資料映像とか見てると意外と地味だったりするんですよ。撃たれた時のパタっていう、はい、倒れ方っていうの、だからあれがリアルかって言われるともちろんリアルな面もあるんだけども、うん、視覚に訴えてくる強烈さが必ずしも、はい、正しいリアルではないっていう、うん、じゃあ何をもってリアルに迫ればいいのかって言われると、うん、まあなかなか難しいんですけどね、
うん、
それはドキュメンタリー映像だったりとか文献的な資料だったりとか、うん、そういったところから拾ってって想像力を喚起させること以外には、
うん、
なかなか戦争のリアルに迫る、
うん、
方法っていうのはですね、なかなか難しいと思います。うん、もちろん、これはあまり良くない手法かもしれないですけど、現在の戦争の映像っていうのが入手できてしまうので、今っていうのは、うん、それを見ると結局、ある種の断片的なリアルさっていうのは学べてしまいますけれども。
はい、なんかまあそういう意味ではね、映像は良くも悪くも確かにね、一番いろんな部分を強調されたり、デフォルメされてるものなんで、分かりやすいですけど、本当に大事なものが見えてるかっていうと、逆にね、
はい、
っていうところはあると思うんですけど、まあ、それと裏腹にってわけじゃないですけど、やっぱりこのね、ご本人、逢坂さんも 図書の中でも多分ちょっとそれに近い話されてたと思いますけど、いわゆる戦争を戦争のまま伝えるって言うと、当然ノンフィクションとかその証言を僕がやってるに伝えるっていう手法もあると思うんですけど、この中では、まあ戦争小説があるにしても、なんて言うでしょう、さっきおっしゃったように、特にキャラをポップにしたりとか、まあある種のというか、やっぱりそのエンタメでもあるというか、その辺のなんて言うんでしょう、そして戦争を描いてる戦争に対していろいろ伝えたいこともあると思います。そこでさらにウクライナのことが追いついてきたりというか、現実がなったりって、はい、なんていうんでしょう、そのご自身の中になんかそういうジレンマみたいのってあるんですか？
やっぱりそのエンターテインメントとして提示しなければ多分これは受け入れ読者から受け入れられないだろうっていう思いはありました、
うん、
かなりドラマチックだしストーリーラインも分かりやすいし、うん、エンターテインメントにかなり振り切って書くスタイルでやろうとは思ったんです、ね、ただそれやるとどうしてもヒロイズムになっちゃうっていう危険性もあるだと思った、うんうんうん、それはもうジレンマの塊でしたね、うん、それはまあ戦争小説の中のその伸びみたいなものを目指してるわけじゃなかったの、はい、これに関して言えば、はいはい、ただそれをもってそれでもってエンターテインメントとして戦争を語ると、うん、果たして何が起きるんだろうかっていうことを常に悩まざるを得ない、うん、だからこそ結局だからラストに集約されるんですけれども、うん、何もやるところなかったっていうところに尽きるんです、ねうん、なんか目的を達したとしても、
はい、
倫理を貫徹したとしても、
うん
何も得るとかは実はなかった。なんだけど最後にまあささやかな、ある種の幸せというのは得られるかもしれないっていう。はい
うん、
だからエンターテインメントとしてある種の、復讐劇なんですけど、わかりやすく言えば、復讐劇を描き、ドラマチックになんとか生き抜こうとする、
はい、
冒険譚を描き、
うん、
なおかつ反戦文学でなければならないっていう。
うん
うん、だからそれはどの要素が欠けてもダメだっていうふうには思ってましたし、うんうん、それはなんとか頑張ったつもりです。
これエピローグ、まあ僕は個人的には良、はい、かったと思うんですけど、エピローグっていうのは最初から入れる予定だったんですか？
一瞬悩みましたけど、やっぱり入れるべきだと思いましたね。
うん、それはなぜですか？
というのは、構図を見ると分かると思うんですけど、はい、エピローグを外して、ラストの場面で、ストンと終わったら、なかなかいい終わり方をするようにできてるはずなんですね。
はい、
物語のテンションの問題だけで言えば、緊張度の、
うん。
この場合はそれではダメだと思ったんですね。うん、というのは、それをやっちゃうと、要するに戦争が終わりました。めでたしめでたしっていう話になっちゃうんです、
うんうん。
でも現実の戦争ってそうじゃなくて、戦争が終わった後も苦難は続いていくし、
本当そうですね、
あるいはまあ戦争がもたらした社会構造の変化とか。うんあるいは、まあ、個々のレイヤーに落とし込んで考えれば、その、女性兵士ってものが迫害視される時代が来たりだとか、人生は続いていくし、はい、国が勝ったこととは別に個人に対する、辛さ、
はい、
悲しみや、それを何度か乗り切れるかもしれないささやかな幸せっていうのは必ずある。
うん、
戦後パートがあって初めて戦争ってものを語り切ったことになるっていう。うん、で、そこで、まあ、主題としての、まあ、アレクシエビチっていう、まあ、はい、ものが、要素としてやっと出てくるんですけど、うん、まあ、そこまで行ってやっと語り切れるし、
うん、
あよく考えたらいいなっていう人は、なんかそういうことを望んでるキャラクターだったなっていう、うん、その、誰かに戦争のことを語ってほしいっていう、うん、自分がその、
うん、
経験した戦争っていうものを、その、うん、人民の鼓舞のためでもなく、
はい、
自己弁護のためでもなく、ただ語る日が来てほしいっていうようなものを提示できる人だと思ったので、
うんうんうん、
でまあそれが最後にやってきたっていうところで話が終われるっていう、うん、まあ これはやっぱり書いてよかったと思います。
よかったです。やっぱり今伺えてよかったですっていうのも、なんて言うんでしょう、やっぱりさっきおっしゃったように、もちろんその前で終わってもすごくね、うん、楽しめたと思うんですけど、やっぱりそのあえて言うと、その戦争とエンタメっていうところではそこで完結してると思うんですけど、やっぱり最後のエピソードがあったからこそ、まあ評価が全てじゃないと思いますけど、やっぱりいわゆる、まあ、いろんな賞もそうですし、もう本当に幅広い人に、何でしょう、ただ戦争エンタメじゃなくてっていうところなのかなっていうふうに、はい、やっぱりさっき僕が質問させていただいた、そのこの作品の本当のなんていうの、そのティッピングポイントというか、なんか個人的にはそのやっぱエピソード、はい、ごめんなさい、エピローグにあったのかなっていうのはちょっと思いますね。
そうですね。画竜転生的なものになっててくれればいいですけど、ねはい、締めとして最後に、うん、これは戦後パートが絶対に必要な、
うん、
ものだなっていうのは途中で確信しました。それはやっぱ書いてることです。
うん、ね、先ほど小説書き始めっていうのは、だいたい就職して2008年ぐらいからっていうことだと思うんですけど、はい、なんかいろいろインタビューを読んでいても、やっぱりそうするとこのデビューね、デビュー作、まあ、本当に見ての世に出たっていう意味で、この2021年、
はい、
13年かかってるわけじゃないですか。
はい、
まあそれを長いと見るか、まあ、短いと見るっていう人はあんまりいないかもしれないですけど、
はい、
まああえて、すみません、こういう聞き方しちゃいますけど、その、なかなかそういう世に出るっていう意味では目が出なかったというか、時、 まあ担当中ですが、やっぱりなんか一番支えになったものって何だったんでしょうね。
やっぱ小説書いてる時間が楽しいんだっていうことですよね。うんうん、あんまり私生活をエンジョイしてなかったんで、逆に言うと、うん。これは他のインタビューでも一回言ったことあったと思うんですけど、はい、会社の中で立身修正を遂げていくようなタイプじゃ全然ないっていう。うん、仕事をしててそれが楽しいとか、まああんまり残念ながら思えなかったし、うん、もちろん真剣に働いてはいたんですけども。はい、で、何をしてるときが一番楽しいかって言ったら小説書いてるときが楽しいんだから、うん、それを時間をゆっくり取れるために小説家になろうっていうのが自分の考え方だったんですね。
うん
まあ、最後の方はもう極論仮に一生プロになれなかったとしても、はい、もうこれでいいじゃんっていう生き方としてとにかく小説書いてる時間があれば、はい、自分は幸せなんであるから、あとは自分が思う、うん、そしてまあ人に評価される小説の完成度を上げていけばいいっていう、うん、その結果だから小説プロになれるかどうかってのは本当にただの結果だからっていう。うん、それは押井監督にメルマガやってた時に押井守監督に、はい、ちょっと質問したら、
はい、
割とそういう感じの、その考え方合ってますよっていう感じの、うん、お返事いただけたこともすごく励みになって、
うん、
小説書いてる時間が好きで、その時間を長く取りたいからプロになろうっていう発想は真っ当だし、
うん、
芽が出なくて焦るっていうのもわかるけど、
うん、
世の中に出られるかどうかっていうのはあなたの才能以下の問題であるとともに、世の中の事情であったりもするって、
うん、そうですね。
だから、まあ、10年続けられてるっていうのはそれだけの環境があるっていうことだから、うん、それは周囲の励ましかもしれないし、家族の理解かもしれないし、うんうん、そういったものを大切にしながら、まあ、肩の力を抜いて奮励努力されたしっていうふうにおっしゃってくれたんです。
嬉しいです、ね。
これはものすごく励みになって、で、まさにそういう力の加減でいこうっていうふうに決めて、うん、だからもうこれを決めないと俺はダメなんだみたいな感じで毎回やってたら、多分どっかで力尽きちゃったんで、
うん
うんうん、楽しんで書いて、結果は結果だっていう、うん、プロになれるかどうか、それはもう人が決めてくださいっていう、うん、そういう気持ちで、よくまあ仕上がってきたのが、まさにこの小説書いたことですね。もう
そういう意味ではもちろん波はあったんでしょうけど、はい、今の話聞くと、相坂さんの中ではやっぱり基本的に書くことのその過程っていうか、それそのものがある意味目的で楽しいみたいなのがずっと続いてきた感じですか。もちろん結果としてプロになりたいっていうのはあったでしょうけど、どう
で
しょ
う。そうですね。もちろん、なかなか結果が出なくて苦しいって思ってたのは、特に最初の数年はすごくそうで、うん、そもそも長編書いても、送る先がなかなかなかったりもしたんで、うん、苦しかった時期の方が長かったかもしれないです、うん、ひょっとしたら。でもやっぱ根本的にはやっぱり書いてるのが楽しいっていう思いがあるから続いていくわけですね。
うん、
プロになりたいっていうのが目標で書いてるのが辛いっていうか苦行だったら、
はい、
多分もう途中でこれはもう慣れないんでやめますっていう風な結論が容易に出てきてしまう。いやそうじゃなくて、小説書いてるのがまず楽しいから、それを時間として長く取れるところを目標にして、一生書き続けられるようにプロになりたいっていう順番で考えると、そこを目指して小説書いてる時間そのものが楽しくなれるわけですよね。目標に向かって前進していけるが、それは、まあ、書いてる限りは必ず前進していくわけだし、はい、
うん、
今書いた小説そのもので必ずプロになれなかったとしても、
うん、
書いてることそのものが楽しくて、うん、そして、いつかプロになれるという過程に少しでも前進できるならば、その落選してる過程も多分楽しいものなんだろうっていう、
うん
う
んうん、
そういうふうな結論というか、まあ、境地に至ったのが、まあ、半分ぐらいですかね、後半の、うんうん、7年ぐらい。
エンディングのお時間です。インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。いただいたご質問等は番組内で取り上げさせていただきます。概要欄の URL からお寄せください。そして、人と一対一で会う前、会った時、会った後に何をするか。著名人から姿勢の人に至るまで18年間2000人以上にインタビューし発信を続けるプロインタビュアー早川陽平がその全てを余すことなくお伝えしている会う力養成講座、早川さんからの無制限コンサルティングがついた映像コース、そしてリーズナブルな価格でスタートできる音声コース、映像と音声お好みの受講方法をお選びいただけます。詳細や受講のお申し込みは概要欄に記載してある会う力養成講座のホームページをご覧ください。
早川さん、真奈さん、今回もやってきました。5月にリリースしたポッドキャストブランディング講座にあたりまして、ちょっとこのインタビューチームで、ポッドキャスト音声配信について、ちょっといろいろお話ししてみたいなと思っております。
はい、
で、3回目の今回はですね、ポッドキャスト、ラジオだったり音声配信をやっていて、やっていると、こんないいことが起きるよっていうことを、ちょっとシェアしてみたいなっていうふうに思うんですけども、なんて言うんですかね。まあ、これ、早川さんに聞いた方、聞くのが、まあ、間違いなのかなって思うんですけども、早川さん、もう10年以上、ポッドキャスト続けてこられていて、はい、で、その、 ポッドキャストを配信する中で、いろんないいことたくさんあったと思うんですけど、まあ、その中でも、もう人生の一冊ではないですけど、なんかポッドキャストを配信していて起きたベストワンって何、どんなことがありますか？
やっぱり会えることですね、一人。
あ、
三方よしの、ね、メディアって言い方もよくしてますけど、ね、僕からすると、こう、二者会える人がいるわけですよね。そのインタビューしたいお相手と、その実際番組をね、聞いてくださってる、リスナーの方々なんですけども、まずね、言うまでもなく、まあ、インタビュアーとして世界中のこの人に会いたいという人がいたら、この、ポッドキャストという自分のメディアを持つことによって、その箱を通して、まあ、徹子の部屋を持つようなもんですよね。ちょっと僭越な言い方ですけど、自分のね、マイ徹子の部屋。で、そこに人をお招きできるってことです。まあ、箱がないとお招きできないですからね。ましてや無名な自分が。で、そこにまずお招きできるっていうことが一つ。で、つまりその箱を使って、どんどん箱、まあ、最初はもう本当になんかボロボロの箱でしたけど、十数年もやってると、まあ今ありがたいことにね、いろんな方に出ていただいてっていう、そういう箱にどんどん磨きがかかってくると、そのデロリアンが本当にどんどん性能が上がってくるという感じです。で、もう一つは、やっぱり僕インタビュアーとか会う力って言ってるんで、その会いたい人に会ってる、そのイメージ強いんですけど、もう一つでやっぱりすごく貴重なのは、この番組聞いてくださってる、見てくださってる皆さんとですね、本当にあんまりつながるとか言葉好きじゃないんですけど、でも SNS とかそういうことよりもよっぽどつながってる感があってですね、やっぱり会う前に会ってる状況がいつもできてると。今までもお話ししたように、僕がまああんまり表出ないですけど、公開収録やったりとか、たま街歩いてたら、ね、早川さんって声かける。僕は存じ上げない方なんですが、僕の声を普段聞いてる方なので、すでに、まあ自分で言うのも恐縮ですけど、ファンみたいになってくださってるっていうことで、僕以上にある意味僕のことを最初から知ってて、そこからすごくコミュニケーションがスムーズにいったりもしますし、例えば、ね、僕ら海外にまた行きたいねなんて話してますけど、自分の番組の中でね、例えば海外に行きたいって言った時に、ね、別にそのために言ってるわけじゃないんですけど、やっぱり本当に世界で聞いてる方がいる。で、自分のことに何らかの興味とか、共感を持って聞いてくださってる方なんで、基本的にまあさっき話したように、いい人が多い。自分に、をポジティブに見てくれる方が多いので、まあね、好きじゃなかったら聞いてない。もう聞くのやめてるわけなので。なので、一番自然体の自分をそのままさ、受け入れてくれてる人たちが世界中にいます。で、実際僕が、それこそニュージーランド行きますとか、オーストラリアどこ行きますっていうと、本当にリスナーの方からお便りが来てですね、アメリカのポートランドの時もそうだったけど、なんか私僕ここにいます。よかったらなんか連絡してくださいみたいに言ってくださって。いや、それでお世話になった方めちゃめちゃいるんですよ。本当に。だから本当に、前々回かな、お話したように、こう、自分の、こう、メッセージとか思いを時間と場所を超えて運べる、バックトゥーザフューチャーのデロリアンって言い方しましたけど、本当にそうなんですよ。で、僕はそのデロリアンになって本当に海外に行ってたわけなので、で、僕ね、別に今も昔も有名人なわけでもないですし、すごい財力とか何かね、あるわけでもないですけど、そういうことができると。で、やっぱり、本田健さんね、作家の本田健さんとも、ちょっとこの件対談させてもらいましたけど、YouTube って、割とこう、特に YouTuber とかもそうですけど、やっぱり、結構著名な人とかね、有名人とか、なんか、結構、子が強い人が、やっぱり、まあ、やるし、目立つじゃないですか、正直。全員とは言わないけど、ポッドキャストって、やっぱりもう顔も出ませんし、なんか自分なんかがとか、まあ、僕とか君とかね、まあ君一緒にされたら嫌かもしれませんけど、あんまり僕今ベラベラ喋ってますけど、本来喋るの得意じゃないし、好きじゃないし、人前出るのも苦手なんですけど、でも君ほら自分も言ってたけど、顔とかが逆に出ないことでマイク持って気軽にさ、ちょっと一人のぼやきみたいにしながら、そのぼやきに実は世界が共鳴してるみたいなね。最初はそれが一人五人かもしれないけど、それがやがて10人、30人になって、で、別に100人になんなくても、その30人が世界にいると思うと本当につながってる。まあそういう、なんだろうな、不思議な感覚を持てるメディアはなかなかないんじゃないかなって、本当にラジオに近いですよね。コアな人、1万人、100万人の視聴者よりも、もうたった10人でもいいので、コアな、自分の、言動に耳を傾けてくれるリスナーが得られるっていうのがすごく大きいなと思うんですけど、君なんかもどうですか？実際、ね、はい、自分で音声発信して自分のリスナーさんもいて、そういうの感じたことないですか？
あ、そうですね。なんか本当に僕の場合は自分と近しい人たちがまず多かったんですけど、そういった自分が発信しているこう日常のこと、本当にもう些細なことなんですけど、でそれをこう聞いてくれた人たちから、あの番組聞いたよとか、こういうことをこうシェアしてくれてありがとうとか言ってもらえたりとか、なんかその知らなかったことを知るきっかけになったとか、あとはもう単純にこう日常で慌ただしかった状態でも、なんかそのキミさんの番組聞いたらなんかちょっとリラックスできたとか、なんかそういう息抜き、なんかその真面目に勉強系のっていうのは僕にはできないことなので、なんかそれかもちょっと緩く楽しくみたいな、なんかそういうのを楽しんでもらえたりとか、なんかそれって多分僕ができたことなのかな。その僕がなんか何か難しいことを理路整然とバーってこう喋って伝えるっていうのは正直僕には厳しいかな、で難しいかなって思っていて、だから自分にできるスタイルでそれをちゃんと受け取ってくれる方がいるっていうのを実感としてあるので、そこは本当にポッドキャストの魅力かなっていうふうに思っています。
人柄がね一番伝わるんですよ。つまり喋るの別に上手である必要ないんですよ、うん、でその見えないからこそ喋り上手にあらなきゃいけないって思いがちかもしれないんですけど、その見えないからこそ聞いてる人はね、その人のやっぱり人柄とかパーソナリティに全神経を傾けるので、人ってやっぱりバカじゃないので、その人がねどんなに言葉上手でもその人の本質が、うん、みたいにあったら気づくじゃないですか。それが聴覚だけだったらなおさら、うん、なので実は喋りがあんまり得意じゃないとかという人にこそ向いてるというふうにですね、個人的には思いますね。そしてアナウンサーの方に比べたらもう恥ずかしい限りですけど、僕もそういうタイプだったんですけど、でも十何年もやってたら今勝手に口が動いて喋れるようになるので、はい、そういう意味でも、まあ、これ以上いい目ではないのかなというふうに思います、ね。
マナさんも今こうやって自分単独でっていう形ではないかもしれないですけど、インタビューのこうナビゲーターっていうことでポッドキャストとか配信されていると思うんですけども、うん、配信されたことで何かいいことってこの約1年ぐらいで何かありましたか？
私の場合はその大学の周りの友達とかが結構聞いてくれたりとかして、で、その YouTube で最初は見る子が結構多いんですけど、でもポッドキャストっていうの初めて知ったんだけどこれ便利だねみたいな、なんか気軽に聞けるからいいねみたいな、なんかポッドキャストに参入してくれた子とかも結構いて、私は単純にそれがこうもっとこう、ね、身近な感じで聞いてもらえるのかなっていうのがすごい嬉しかった。
なんかそうやってポッドキャストのリスナーさんも増えていってなんか身近なところから聞けるっていうのは本当にいいポッドキャストの魅力だなっていうふうに思います。ということで、今回はポッドキャストを配信して起きるいいことについて3人でお話ししました。ポッドキャスト、ラジオや音声配信に興味をお持ちいただいた方は、詳細概要欄に記載してあるポッドキャストブランディング講座のページをご覧になられてみてください。
ということでエンディングのお時間ですけれども、なんか今回もう過ぎてしまったからあれなんですけど、はい、QR カフェで毎回こういろんな本を早川さん取り上げてらっしゃるじゃないですか、はいはい、今回歴史思考という本で、なんか私だったら普通に生活してたら絶対に手に取らないだろうと思う本をチョイスしてくださるっていう印象があって、あれはどういったところからこうソースを得てるんでしょうっていうのがすごい気になるんですけど。
いや、そんなすごい話じゃ全然なくて、たまたまなんかね、どうしようしよう適用ってて歴史小説だからそこから歴史校って綺麗にいけばいいんですけど、全然なくて、全然なくて、じゃあ普通に、そのね、前々回お話ししましたけど、この深井龍之介さんがね、やってる古典ラジオっていうのが、ポッドキャストで結構ね、有名な人気番組なんですけど、まあ以前も聞いたことあったんですけど、そんなにがっつり聞いてなかったんですけど、まあ改めて聞いたらすごく面白くて、で、ね、その番組内でこの本のお知らせをしていたので、単純に手に取ったら面白かったっていう。そうそうそう。で、やっぱりね、まあでも、今、後付けではありますけど、そう、やっぱり、どうしようし敵を打てとかね、まあ本当に、まあ、COVID-19 とか、ウクライナ紛争とかね、やっぱり本当に、まあ歴史に残るようなことが今、リアルタイムで起きているので、まあ、やっぱり改めてその歴史っていうキーワードはね、もともと重みもありますけど、やっぱり触れときたいな。でも、ま、せっかくなんでね、QR カフェって結構、いい悪いではなく、 結果的に割となんかちょっとハードル高めの本みたいに選んじゃうことが多いので、うん、この本はすごく柔らかく入っていきやすいので、まあ、今回はね、この歴史が面白いなとちょっと思った次第です。
そうだったんですね。私、大学生の頃とか歴史、大学生の頃、ん？
受験？今も大学生じゃないですか。一体何者ですか？実は大学生じゃないと。
言っちゃった。中学生とか高校生、まあ、小学生の頃もそうですけど、歴史めちゃめちゃ大嫌いな
人。あ、そうなんだ。
本当に意外だ、ね、日本史も世界史も、世界史がカタカナだらけじゃないですか。
ああ、確かに。
そうです。すごい
苦手。なんとか3世、4世、5世、6世とかいっぱい出てきたら、誰が何世とかわかんない。
そう、テスト前とか、本当に徹夜でひいひい言ってたイメージがあるので。
あ、でもね、やっぱりテストだと思うとね、楽しくないよね。うん、そうそう、だから普通にそれを離れてさ、なんか最近、世界史でさ、マナさんとか高校とか中学の時どうだったかわかんないけど、世界史の用語集っていうのが山川出版から出ててさ、はいはい、結構誰しもが持ってるんだけど、そう、うんうん、俺最近買い直したよ、面白いから。結構売れてるらしい。大人が買ってるらしい、面白い
から。面白いからって、どう楽しむんですか？
もあるかな。ちょっと手元すぐないけど、いやいや、普通にその用語集だから、例えばなんだろうな、十字軍とか調べると十字軍でなんとかなんとかって出てくるじゃん、はいはいはい、で。それってネットでも今調べられれば調べられるけど、やっぱり最近なんか辞書とか辞典とかが結構用語集とか面白いなと思ってて、で、ほら、その用語自体、を調べることもできるけど、その前後の時代何があったかって他の用語とかも横で見てつながったりとか、まあ類語辞典じゃないけどさ、やっぱりそうやって横断的に視覚的にしかもリアルで手に取ってっていうものは、やっぱりなんかいろんなこうまさしく歴史な感じで一つの事象だけじゃなくて、それで必ず全てのものとつながってるから、なんかそういったものはネットの検索だと個人的にはあんまり感じられないので、すごくその用語集とか結構面白いなって、よく辞典読むのが好きな人っても結構いますけど、そう、僕もそれはアプリなんです。結構国語辞典とかでも最近ちょっとずっと高かったんだけど、迷ってたものを1年越しでついに買っちゃって、すごい良かったんですけど、
国語辞典によってなんか性格みたいな出ますよね、ご説明のところで。
だからまあそんな感じですかね。最近
早川さんから聞くといろんな本の知識とか、こうやって用語集のこととか、私の中ではない知識がたくさん聞けるので嬉しい限りでございます、
はい、
ということで、また次回皆様とお目にお耳にかかりますことを楽しみにしております。ごきげんよう。
さよなら。